痛みと屈辱は耐え難いものがあります。痛みを感じるとき、あるいは屈辱を受けたとき、人はもがき苦しむのです。嘆きます、泣き叫びます。その苦痛からほんの少しだけ解放されて、ほっと一息をつくと、その感激をつくかのようにして、今度は大きな疑問と不安が襲ってまいります。どうして私はこんなに苦しまなければならないのかという疑問です。そして今度はいつこの痛みがまたやってくるんだろうかという不安が私たちを襲います。この疑問と不安が人を蝕むのです。今は痛みから解放されていても、ですから今は痛みも屈辱も苦痛も味わっているわけではないのに、なぜ私なのかという疑問、今度はいつ痛みが訪れるのかというこの不安が心にまとわりつくのです。実体はないにもかかわらず、それがまとわりつくのです。聖書には悪霊が何度か登場しますけれど、私たちにとっていればこの痛みへの不安とか恐れが一番わかりやすい悪霊の働きであります。痛み、苦しみ、屈辱はしょっちゅう化けて出るのです。今イエス様が十字架で処刑されるまでの一部始終、ビアドロローサを聞きました。私たちはこれを神様からの福音として聞いたのです。ここでまた一つ大きな疑問が起こってまいります。イエス様の痛みと屈辱がどうして福音なのか、なぜこれがグッドニュースと言えるのか、これが私たちにとっての大きな疑問となってのしかかってまいります。イエス本人はもちろんのこと、十字架の現場に居合わせた人たちにとって十字架は悲しみと嘆きの源であります。そこから何も良いものは出てこないんです。にもかかわらず、なぜ十字架が福音なのか、グッドニュースなのでしょうか。そもそもなぜ教会といえば十字架なんでしょうかね。なぜ堂々とこれを教会のあちこちに掲げるのでしょう。なぜならば十字架が救いだからです。十字架は救いの印だから、私たちはそれを喜び、そこから福音を聞くことができるのです。十字架に神の救いを見つける、これは普通に考えたらありえないことです。人間の英知をどれだけ寄せ集めても、哲学的な問いを繰り返しても、 コンピューターで計算し尽くしても十字架の中に救いを見出すことはできません。不可能です。処刑という刑罰、鞭打ち、あざけり、罵倒、死に耐えた体、そこに勝利はありません。喜びの笑顔は輝かないのです。救いはないのです。私たちの生活体験や常識で考えても、十字架から救いという答えは弾き出せません。生活体験や常識で考えている限り、十字架と救いは結びつかないのです。そこを抜け出さないといけないのです。見たり聞いたり触ったりという感覚、そして一生懸命頭を働かせて知識と知恵を総動員して一生懸命考えてみる、そういうことをしながら、母、分かったと思う、まあ認識ですね、そういう認識を持つのでありますが、けれどもこの認識によっては十字架と救いはつながらないのです。これを認識しようと思ってもできません。認識できないから信じられない、そういう言葉を人は発するのです。ここに言葉の矛盾があるということに気づいていただきたいと思います。認識できないから信じられないというこの言い方ですが、実はよく考えてみるとちょっと変な言い方、表現であります。認識できたのだったら、つまり、あ、分かった、この頃はアハ体験なんていうふうに言いますけど、分かったのだったら、これはもう信じるとか信じないというレベルの話ではありません。もう分かったんだったら信じる必要なんかないんです。事実としてそれを受け止めればよいんです。認識できない、分からない、だからそのことを自分のこととして受け止めていくには信じるしかないのです。認識できないことを素直に認めて、でもここに真実があると受け止めていくこと、これが信じるという行為です。真の神認識は十字架につけられたキリストの中に見出される。真の神認識は十字架につけられたキリストの中に見出される。少しの前の礼拝でもこの言葉を引用したんですが、覚えていらっしゃる方いるでしょうか。マルチン・ルターの言葉であります。十字架にかけられたキリストの中に神を見る、このようにルターは言っているのであります。十字架の神学として知られるルターのこの言葉は大変強烈なものがあります。先ほど私は十字架の上に神の救いは見出せない、こういうふうに申し上げたばかりです。人となられたイエス・キリストのうちに神を見るというのだったら分かりやすいんですが、神の国を語り、神の愛と神の憐れみを示して、 数多くの人々に救いをもたらしたイエス・キリスト、そのイエスの言葉と働きからイエスのうちに神がご自身を表された、ご自身を掲示された、こういうんだったら分かりやすいですけれども、そうじゃない。十字架はそうはいきません。十字架にはそうした神ってるイエスの姿は全くないんです。ルターはこういう言い方もしました。神は十字架の卑しさと恥の中で掲示されている。神は十字架の卑しさと恥の中で掲示表されている。人間には人間の受け止め方があります。言葉で伝えるとか、経験や感覚でつかむとか、論理的に説明してくれるんだったら分かって受け止められていきますけれども、卑しさと恥の中に神が現れるというのは、あまりにもこれは言葉が噛み合いません。結局のところルターでも言葉でうまく説明できなかったのか、ルターは神は隠されている、こういう言い方にとどまりました。でも決してこれは説明しきれていないと私は思わないんです。隠されている、ルターにはそういうふうに言う聖書的な根拠がありました。聖書的な根拠です。神がモーセに語りかける場面というものを、もしご存知でしたら思い出してください。モーセはその時芝が燃える中でですね、神にこう言うんです。神様、どうかあなたの栄光を表してください。だから私たちと一緒ですよね。ご栄光を神様見せてくださいというふうに言うわけであります。栄光を見なかった、ボロボロの姿じゃなくて輝かしい姿をモーセは仰ぎたかった。だけれども神はその時モーセに言うんです。こう言いました。あなたは私の顔を見ることはできない。そして続いてこう言いました。我が栄光が通り過ぎるとき、私はあなたをその岩の裂け目に入れ、私が通り過ぎるまで私の手であなたを覆う。私が手を離すとき、あなたは私の後ろを見るが、私の顔は見えない。見えるのは神の後ろ姿、顔は見えない。その後ろ姿、神様の背中、それがキリストの十字架であり、苦しみであり、痛みなのであります。私たちにはこの神の後ろ姿が、痛みの中に、苦しみの中に見ることができるのです。私たちは神がいることを信じていますけれども、信じていると言いながら 100% 信じきれているでしょうか。神よりも自分を信じたくなることはないでしょうか。神様がおられるなら、なんでこんなむごいことが世の中に次から次へと起こるのか、そんなことはないだろう、そう誰もが思うからであります。信じていると言いながら、同時に私たちは半信半疑なのであります。これが信仰を持つ者の姿です。信仰と不信仰が 共存しているんです。そういえばルターもこういうことを言っていました。キリスト者は義人にして同時に罪人である。私たちの中には義人と罪人が共にいるんであります。これが人間の置かれた状況、これが信仰者の姿なのであります。けれどもそれでいいんです。なぜなら私の信仰が救いを持ってくるわけではないからです。十字架が救いだからです。信仰と不信仰、義人と罪人、十字架と救い、神と人間、見たところ全く重ならないこれら二つ組み合わせ、けれどもこの二つが誠の神においてぴったりと合わさったのです。祈りましょう。主よ、憐れんでください。私たちの心がいつもあなたから遠く離れ、イエスを三度知らないと否定をしたペテロのような私たちです。けれども、あの十字架が私たちにとって救いとなった、この喜びの知らせを私たちはいただいています。どうか主よ、目に見えることではなくて信じることでこれを私たちのものとして、救われた喜びを共に分かち合うことができますように。十字架の主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。